長熟山陽道ボラボラの14。さあ、というわけで、28年前、ふみおくんがラジオの取材で行いました、山陽道ボラボラ、旧山陽道ボラボラですね、正確に言うと。
まあ、おおむね、江戸時代の山陽道多いですね。
はい、下関から、はい、東は大阪、京都を目指して、はいはい、まあ、500キロ強のですね、はいはい、歩きを、まあ、あのすごい日にちをかけてやりまして、まあ、それをですね2021年の現代によみがえらせるという、はい、文雄君が当時の取材メモを元にしながらボラボラして、はい、そして私哲平は Google のストリートビューとか Google の地図を見ながらですね、うん、まあ、今現在どのような変化があるのか、うん、全く変化がないのかということをですね、うん、まあ、いろいろベダベダ話すという ね、はい、まあ、そういう企画でございまして、ま
あ、聴取者の皆さんもまあ、一緒に一回歩くかあるか分からないところがあるけど、ね、チャンスというとね、はい、歩いた気になっていただいて、まあ、いろいろと紙の地図でもよろしいし、うん、Google でもいいですから、それで追体験していただきますとね、日本もこんなとこかと。
そうです、
日本の地方州とオーバーやけどね、
すごいんですよ今ね。僕ら山口県の防府市の天満屋というですね、はい、もうすごい、あのグランシャトー大阪の京橋のグランシャトーも顔負けの
新世界のね、はい、あの横綱さんみたいな感じのね、
ド派手な、うん、あの、ま、お土産屋さんというか、
あの食堂というか、
食堂というか
小売屋さんというのか、
はい、ね、なんと形容していいかよく分かりませんけど、
天皇陛下さんがお土産を買ったという、
そうなんですよ、
大きな表彰状が壁にかかってましたね。
あれ2つでしたっけ、
3つやと思います、3つお買い上げとか言
って、ただ何買わはったかは分からないんですよ、ね、
うん、まあ、その辺はあんまり言わん方がいいんでしょうね、ああいう方の買い物というのはね、はい、
で前回ですね、この天満屋さんでお昼ご飯をいただいたところで、
はい、
この山陽道ボラボラは前回は終了いたしまして、
はいはい、
今日はですね、はい、12時59分に天満屋さんでお昼ご飯を終えて、
はい、
そこからのスタートになります、
はい、
ちなみに、1993年5月の29日土曜日、
皆さんちょっとタイムスリップしていただいて、
はい、
またそれをアップデートしましょう。
28年前で
ございます、はい、ガラッといきましょう、はい、皆さんおいくつの時のなのかね、
文雄君54歳ぐらいかな、
まあ、まあそんなもんでしょうね、
54歳ぐらい で僕はちなみに13歳ですね、うんうん、
ああ中学生ですね、
そうですね、
まあ、なるほどね、
はい、非常に若かったです、
はい、
はい、まあ、まさか自分の父親がこんなことをしてるなんて、
ああでしょうね、
当時は全く知りませんでした、ま
あ、うちでもそんな話はあんまりしばかったですからね、
しなかったですね、
ただもうほとんどおらん父親やったと思いますけどね、
まあまあまあ基本的にいましたけどね、
まあ、こういう夜は必ず帰ってました僕は、
そうですね、うん、はい、じゃあ早速ですけど、文雄君、あの天満屋での昼食を終えて、
そうですね、
そこから行きましょうか、
行きましょうかね、
ちなみに今日の目的地は、
はい、
まあ、あの多分ここやるなっていうのがですね、
はい、
山陽、JR 山陽線の殿見という駅が隣にございまして、
はいはいはい、
まあ、そこまで行けたらいいかなと、
そうですね、
いう感じですね、
はいはい、
はい、まあ、もしかしたらその先も行くかもしれないですけど、
そうですね、
分からないです、どうなるか、
まあ、多分殿見ぐらいでダウンじゃないですかね、
そうですね、
そんな気もいたします。
では殿見目指して、
はい、行きましょう、
出発進行、
はい、私のね、これ28年前の字なんですけど、これボールペンでこれ書いてますね、
はいはい、
そんなんで12時59分と書いて、
うん、
天満屋食堂出ると書いて、
はい、
崩壊しというところから始まって、方って歩きたことですよね、
あ歩きが開始、
しましたね、
うんうん、
それでここからね雨が降り出したんですよ。
お
でそれね、まあ、このノートにも書いてあるんですけども、
はい、
そのノートに雨の痕跡がいっぱいあるんですよね。
あなるほど、
もうねこんなところにこうシワがいったり
ね、
文字がにじんだりね、
確かに確かに、
雨の中これ歩いておるやなということはこういうとこから分かりますね。
あ
でちょうどその頃に、はい、12時59分ぐらいに降った雨の痕跡がノートに残ってるっちも面白いですね。
まあ、当時はまだそのゲリラ豪雨とか、
うん、まあ、そんなことはなかったと思いますね。はい、
まあ、見た感じそんなに降らんかったかなと。
そうそう、で傘のマークもここ入ってますから、
はい、
この傘を差しながら道幅が狭いと書いてますですね。
そうなんですね、
はい、でそれでどんどんどんどんと、まあ、大きく言うならば関西の方に向かって、
そうですね、
まあ、江戸時代の山陽道もしくはもう古代の山陽道、うん、一緒になる時も離れる時もあるんですけども、今歩いてるのは多分江戸時代の山陽道だと思います、うん、どんどんありましてですね、
JR の駅でいうとね、防府駅のちょっと外れの、
はい、そうですね、
まあ、どちらかというと都会の方です、
そうですね、
今歩いてるのは、
まあ、防府っていうのが、まあ、あの辺の 大都会 で、
そうです、ね、
前回も申し上げましたけど、ここにその天満宮があるんですよね。
なんか日本最古の天満
宮、日本最古ですね、はい、そう、まあ、天満宮さんも言うてはるし、実際そうらしいですね。
防府天満宮って Google の地図には書いてます、
なるほどね、
まあ、一応その区別するため
ね、あね、あのもっと昔は松ヶ崎天満宮言ったんですけどね、松ヶ崎山という山のにですね ですね、初めてこう立ったんですよね。それでまあ防府市になってから防府天満宮とこう変えたんやと思いますが、とにかく菅原道真さんと受験の神さんですよね。
そうですね。
今はまあ大学受験がどうなるとかいうようなことでいろいろとテレビの話題になってますけども、まあ、そういう今受験の神様のが、まあ、あの男のですね、あの、まあ、なんちゅうかな、密告によって、はい、亡き罪を背負わされはってですね、京都の大臣までなった人なんですけどね、その人が、まあ、あの太宰府というところへ、まあ、左遷されはるんですよね。でその左遷されはるときに、まあ、船の子で行ったケースがあったんですけども、この時はなぜか知らんけど、この近くに三田尻というあの港があるんですけどね、
はい、
そこの三田尻へ何かの格好で、まあ、上陸しはったと。で、まあ、皆さん今までは右大臣左大臣言ってたのがですね、ころっと、まあ、地方までも変化してるんですよ。もうこの男は天皇にあのなんかしたやつやということでね。でどこもかも、まあ、あの上陸しても歓迎もなしにですね、
まさに手のひら返す。
でももうゴロッと、まあ、その辺のところ の, あの行政のなんか情報というのはね、
今と全然変わってないですね。
全く変わってませんね。まあ、手配書が回ってるみたいな、ね、手配書は貼ってなかったんですけどね、うん、役人も全部もう怖いものに手出さんとこと、まあ、いつはちょっと昔は尊敬してた天人様、天人とは言ってなかったでしょうけども、偉いして言ったんですけども、冷たい仕打ちを受けてはってね。で時々あの、まあ、天人さんの中でちょっと余談になるんですが、綱敷 天満宮というのがあるんです、はい、大阪も茶屋町にありますね、
はい、
であれなんで綱敷かというと、
はい、
まあ、椅子も何もなかったから、船のロープをぐるぐる巻いてですね、はい、丸い椅子を作ってね、はい、そこで天人さんが、まあ、天人さんというか菅原道真さんが腰掛けはったということで、綱敷天満宮という名前が、天満宮もいろいろ各地にあるんですけど、そんなエピソードはあるんですよね、
はいはい、
でここの、まあ、上陸したとこも、まあ、冷たかったんです。ここはちょっと違って、
はい、
まあ、あのこの人の偉さというか本当の話を知ってたというような、まあ、人がおったということで、追い払いはなかったんです。
なるほど。
でその、まあ、漁師の家がですね、今も残ってるんで、渡辺さんという自宅ですけど、そこの漁師さんがですね、
まあ、当時残ってたと、
当時
海奥がボラボラした、
そう、今も残っています、
今も残ってる、
多分残ってると、はい、これからご案内しますけども、
はい、
その漁師さんが、まあ、親切な人でですね、
は
い、まあ、家で泊まってください、まあ、いわゆる わらぶきの、まあ、粗末な家やけどどうぞということで大歓迎したわけですよ。
おいおい、
それを、まあ、天神さんは忘れずにですね、
はい、
まあ、そこの出発するときに、僕はこれから九州行って多分向こうで亡くなるやろうと、
うん、
で死んだときに最初に帰ってくるのはここやというね、そういうような遺言のようなことを残して行かはったということで、
はい、
天神さんが亡くなった年のですね、亡くなった日にこの辺りに一斉に、ね、雷光っていうんですか、
うん、
雷が光ったっていうんですよね。今俺が死んだっていうことのサインやったということで、それが、まあ、あったということで、この最初この天満宮さんができたという。
なるほど。
そういうような、まあね、間を省略しますと、そういうような日本で最初の天人さんを祀った天満宮さんやったのは、この豊富天満宮の誇りです。
まあ、文雄君の言ってることがほんまやったら、これは非常にあの歴史の授業、楽しい歴史の授業ですね。
まあ、そうですね。
もしかしてちょっと間違ってるかもしれないんで、
いやいや、まあ、これは7割まで合ってると思います。合ってるというか、はい、世間の言うてはること
です。あの人に話すときはちょっと自分で調べてから話してください、
そうですね、
はい、
まあ、1200か1万2000あるんですが、天満宮さんの一番古いのがここやということで、
は
い、まあ、その城下町というか門前町に天満屋さんというね、はい、大阪も天満商店街というのがありますけども、そういうような、まあ、あの
皆さん、
あ
の天満屋さんぜひグーグルのストリートビューで見てください。
中まで入ってる。
中入れるんですよ。
びっくりしましたね、あれ。
びっくりした。
やっぱグーグルさんも見るとか見てはりますね。
そうですね。
まあ、あの辺りでそれはあの、まあ、
ここ紹介せんかったらね、
ランドマークになってます
よね。ってとこですよね。
はい、まあ、
ぜひ見てください。
あの向こう行かれた天皇さんのね、お買い上げの表彰状も載ってますので、
そうそうそう
そう。でそういう、まあ、とこで おいしい、まあ、うどんをいただきまして、
はい、
それで歩き出しましたね。
はい、行きましょう。
はい、さあ行きましょう。どんどん行きましょうね。
東に向けて。
はい、ほんでずっといたところでまたぐるっと急に、あの、まあ、城下町でしたからね、ここも城下町のようなものでしたから、はい、道がまっすぐ行かないんですよね。
あ、
まあ、なんちゅうか角張ったりね、はい、なんか勝手にもっぺんバックしたりするような、まあ、攻め込まれた時に、まあ、安心やということで、そんな
道
で、
ちょ
っとこうずっと大阪よりちょっとオーバーですけど行きますとですね、
はい、
ここのその抱負というのがなぜこの、まあ、天神さんもあるし、この辺の辺りの中心地になってるかというと、ここに国分寺というお寺があったんですよ。
なるほど、
はい、
この、まあ、これか、
あるでしょう、
はい、あります。
これ、まあ、大化の改新の時にですね、
はい、
全国大きい町のところに、まあ、国の出張所 国画というのをまず作るわけですよね、
はい、
で国画には一つ国部寺があって、もう一つ国部二寺というのもあったんですけど、二寺は尼さんの方ですね、
はいはい、
まあ、いわば日本が仏教でこれから国をやりますよということで、うん、国の出張所というのがあのがまずあって、その横に国分寺と国部二寺があったんですけども、うん、その国分寺の方の楼門がここで見つかるんですよね。でここは割と他の国分寺が割とあの、まあ、早い時代に破壊されたりですね、いろいろあったんですけど、ここはまあ特殊な場地だったということで残ってるということで、まあ、県の文化財であったり国宝になったりするのがですね、ずっとこの辺エリアにね、地図見てはりまして、見てくれはったら分かると思いますけど、大きな空き地があるでしょ、はい、
ありますあります。
でその真ん中に、まあ、塔が建っとったりね、日が建っとったり、あるいは国宝の建物があったりするんですけど、そういう意味でその辺りをこれからボラボラとボラ回るわけですよ。中入って行ったりするんですけども、
はい、
この国分寺楼門の一棟というのは昭和41年6月の10日にですね、県指定の、まあ、文化財になっていると。
これが二王門ってやつかな。
二王門もありましたね、
はい、
はい、あのそんな三門一個というその二王門も含めてですね、なんか三つの門が一つに まとまっていると、入り前の屋根が乗ってるとか、
そうなんです、ね、
本瓦葺き屋とか、うん、高さ12メートルとか、パッパッパッと私のメモに書いておりますね、はい、でここに一対です、アウンの金剛力士がおるぞと書いてますね。
そうなんですね、
はい、これ室町時代の作品やと書いてますけども、うん、3メートル50センチぐらいあったというようなこともちょっと書いてますね。
なんか境内入れるみたい
ですね。入ります、自由に、まあ、オープン空間ですよ、
はい、いや、あのストリートビューで。
え、あ、そうですか、
はい、入れますね。ああ
、もうそのもんですよ、
これ多分門も
今あったでしょ、アウンの人中におる、おるはずですよ、その中見えてます
ね。今いないで。
いや、それ名院だけですわ。
いやいや、いないいない。
あ、ほな、出張中かね。
修理してんのかな。
あ、かもわかりませんね、う
ん、なんか奈良もね、今なんか修理中やとか聞きましたけど。
あ、そう、
奈良のどっかかね。
ああ、はい、なるほどなるほど。
顔のところに蜂が巣つくて大変やとか、なんか。
ほんまかいな、そうです。
あ、入れる入れる、中。
あ、入りましょう、それやった。はい、皆さん、まあ、Google できる人やってくださいね、はいはいはい、
そのちゃんと、火事のあった時のように赤いバケツが置いてますね、
そうなんですよね、
はいはい、
で今火事があったと鉄平が言いましたけども、
はい、
これがですね、1417年にね、はい、実は完全に消失したんです、失火でね。でそれをすぐに1596年に当時の毛利さんがこれに収めてありましたから、毛利輝元さんという方が復興したのがこれです。同じく再現ですよね。再現で同じ昔の、まあ、いわゆる大化の改新の頃からできた建物が再現されて今も残ってるということ。
めっちゃ立派ですよ。
ものすごい
木造で、
はい、
木造です。これすごいですね、はい、これ。
でこの金堂が重要文化財になっていると、国宝クラスやというようなことがあったりしましてね、
はいはい、
そんなところでしばらくその辺りをブラブラと僕らもですね、まあ、古のことに、まあ、と気持ちも運びながら歩いてたわけなんですよね。
菅原道真さんもここ見たんかな。
あ、それは当然見て、あ、この時は菅原、あ、じゃあ見たはずですね。
ね、見てました。超消失後でしょ
う。大化の改新ですから、うん、オリジナルの見てはるはずです。
あ、そうか、超消失前やな。
超消失前ですからね、まあ、同じようにあったということで、これも珍しいんですね、こんなんが残ってるというか、
大化の更新。立派な灯籠があって、
はいはいはいはい、
石階段があって、
そうですね。
その月当たりにこれ、
はい、
これがその、金色堂とかいうのがよくわかんない。
金堂でしょうね、多分ね。
はいはい。
はいはい、でそこをまあそんな観光をちょっとちらっとしましてですね。なんせまあ今回は歩くことが目的でしたから、
そうですね、
あんまり詳しくその辺のことは引き込めしておりません。
うん、
でそこを出ましてから今度ですね、13時12分なんですけども、
はい、
ずっと歩いていきますとね、はい、三宝荒神宮というのがあるんですよ。
お
それはわかりますかね。
三宝荒神宮、
はい、要は、はい、あの荒神さんの、はい、ちょっとお宮さんみたいなのがあるんですが、
あ、なるほど、荒神さんってあのお猿さんが、
ね、そうですね、はいはい、荒い神とかいたりね、いろいろ健康の子みたい、
あっちの方ね、
うん、どっちかは分かりませんけどこっちはね、荒い神の方やと思いますけども、
はいはい、
三宝荒神宮というところがあって、
はい、
これもすごい立派なというか、まあ、もちろん先ほどの国宝クラスではないですよ、
うん、
ちゃんとしたものができてましてですね、でそれで、うん、あの地元の人がおられましたんで、
はい、
聞いてみますとですね、これね、うん、この辺時々こういう現象が見られるんですが、
はい、
寛永17年という1640年、
うん、
だいぶ前ですよね、
うん、
でそれでこの時に、事件が起こったと、ここでこの町で、
どんな事件ですか。
これがね、馬とか犬とかですね、牛がですね、
はい、
続々と死んだというんですよ。
あ、
まあ、そういう家畜の病気やったんでしょうね、
うん、
パニックですよね、
うん、
でもうどんどんどんどん死んでいったもんやから、
はい、
今度は人もちょっとおかしなってしまったんですね。精神的にダメージ受けたんでしょう。
あ、まあ、大事なね、 家畜が死んでもって、やっぱお金もかかってるやろ、
財産もあるやば、犬にも愛情もあるやろし、
ねまあ、ローン組んでた人もおったやろし、
まあまあ、分かりませんね。まあ、
いろんなことでね、
まあ、言い方はそういうことですよね、はいはい、人々がね、まあ、あの地元の人は言うてありましたけども、精神錯乱状態になったと、ま
あ、
集団的な村自体がそういうことに陥ったというわけですよね、うん、でどうしても治らんということで、
はい、
これはもうこれしかないということで、
うん、
今立ってるですね、
はい、
あの後進者、三方後進者をですね、まあ、招聘して、
はい、
そこを村の真ん中にドーンと建てたと、
あ
建てて出来上がった途端にですね、
はい、
たちまちにしてもう全部その人の精神錯乱が治ったと、
あ
一人がそうなるとこういうもんで伝染するもんなんですよね、バイキンのあるもんやないから、
あなるほどね、うん、まあ、気持ちが移ったってやつですね、
気持ちが移った、何かがついたっていうんで、
はい、
気持ちが
移った、まあまあ要はある話です、
ね、要はある話です、そんなことがあってですね、
うん、
それでこれでまあ立ち直って、あとはもう何の問題もなしに健全な村になったんですよね、
良かったですね、
はい、ところがですね、うん、これがまあ何かの格好で、
はい、
話が足は残ってたし、こんな立派な後進さんがあったというはあったんですけど、
三方後進がありました、
ありました、
三方後進がありました、
それです、それです、
はいはい、あの国分寺のすぐ隣でした、
ほんの隣ですよ、
うん
うん、でそれでそれがですね、残念ながら、まあ、一遍あのもうやっぱり人間もありがたみもというようにですね、
うんうん、
治ってしまえば忘れてた時代があったん
です、暑さすぎれ
ば、ね、まあそうで、でそれを、まあ、あのいわゆる平成2年、はい、1990年にですね、
はい、
もっぺん、まあ、気持ち新たにこの村の発展とか健康を願おうといういうことで、
はい、
再建しはったのが今の甲信宮なんです。
あすごいですよ、文雄君、
はい、
ストリートビュー見たら、
やった
ペットの守護神、
そう
三方甲信宮、
それペットってわかるでしょ、犬、猫、牛が亡くなって、
まあ、人間以外の、
人間以外がバタバタ倒れたということで、
あ、
まあ、それをまあ言い換えてそういうように言うてるわけですよ ね、
うん、
でそいつらの、まあ、それらの苦労供養も含めてですね、
うん、
三方甲信さんに来てもうたら人間のそういうようなちょっと気持ちの問題はバッと解決してですね、ただしばらく口にちょっと忘れてたということで、温故知新やないですけど昔のことを考えて
なるほど、
まあ、この辺のところは面白いですよね、平成2年というね、
ちょうどそんな時期やったんですね、
1990年に350年ぶりとおっしゃったかね、はい、ちょっと計算してないからどうか分かりませんけど、今あの、まあ、
再建されたと、
再建されて立派なものがあるということですね、
まあ、文雄君たちがボラボラしたのは、まあ、再建後3年ぐらい
経った
、まあ、比較的まだ新しい時代やったわけですね、
そうですね、出来立ての綺麗な時やったね、なんでこんな綺麗なんかいなと思って疑問が僕起こって、それを聞いたら村の人がというか、その近くの人がですね、は
い、
あのおばあちゃんが教えてくれはった、
そういう方がい
この話です、
うん、ありがとうございます、う
ん、あの多分その言われる通り僕報告したと思うんですけども、うんうんうん、でその辺の町がね、総社町というんですかね、そういう町で、
はい、
まあ、そんな話を聞いて我々も、まあ、健康に行こうと、
そうです
ね、まあね、犬猫、まあ、もうペットブームでもあるし、こういうところもやっぱりね、
うん、
救ってくれはるところあるやなというようなことをバラバラ話しながらですね、
はい、
また歩き出しました。
お惣菜の層に会社の社で、
総社長、
総社か総社か、
まあ、どっちかですよ ね、はい、ね、読み方ちょっと分かりません、
はい、
さあそれからさらに行きますと、これまた史跡発見です、
はい、お何でしょうか、
はい、史跡豊富の国、
はい、
国府跡というね、そういうようなところが、ここまでがその 国家というですね、まあ、国の出張所があったんやというようなところの、あ西の、あ北の隅という書いてましたね、
あ東じゃないかな、
うん、西北西北隅とか言ってたんですけど、
そうです、
うんうん、結構広かったんですよね、うん、今家が建ったりしてるところも昔はそうやったということで、この辺までその国家というのは広かったんですよということがあって、
うん、
でこれもこういうところが、まあ、はっきり分かっているところが少ないということで、
うん、
昭和12年のですね、私の生まれる2年前ですけど、6月の15日に、
うん、
国が当時の文部省があったんでしょうかね、
うん、
国指定の史跡になっておりました。
あ古いですね、
古い、もうねこの辺古いとこですよ、
ね、
はい、でそんなんで、まあ行きましょうね、
はい、
さらにちょっと行きますと、今度は先ほどちょっと言いました菅原道真さんがですね、
はい、
まあ、その松がどうかわからないんですけども、船をつながれた松っていうのがあるというんですけどね、もうもちろん今は残ってませんけど、そんな史跡もあって、うん、それから13時17分には鯖神社というのがありました。
あ鯖川、
鯖川の鯖ですね、総社町の六というとこ、総社町かな、
はい、
六というところに、
後進宮のすぐ横、
もう横ですね、その辺ずっとだから、そういう歴史街道みたいなところですね、まあ、いわゆる 天満山、天満山から始まって、
この辺り面白そうです、
ね、面白いとこですね。
ちょっと歩きたなりました。
うん、うん、歩かれたら必ず気持ちいい雰囲気になると思います、
ね。Google でも結構歩けますんで、
ね。ああ、よかったですね。ようやってくれましたね。
ミオが言ってるその史跡とかも、まあ大概見れますわ。
ああ、面白いですね。
これが多分ね、サバ神社の登る階段というか、これですね、サバ神社。
書いてるでしょ。
書いてます、書いてます。
はい、サバ神社ですね。はい、で、そのサバ神社から、まあ、出ましたというか、まあ、拝んで、はい、さらにもっと進むわけですよね。はい、タタラという地名がどっかに出るかも分かりません
。タタラですか。
タタラという地名ですよ、
ね。なんか温泉でね、タタラ温泉というのがありますけど。
大きい大きい、寮と書くんですよね。はいはいはい、多分なんかその辺ね、鍛冶屋さんでもあったんちゃうから思うんですけどね、タタラ製鉄という言葉もありますから、それは私が言うたことで、地元の人の言うたはったこととは違いますので、あんまり信用せえへんはいいかも分かりませんね。はい、それからね、
タタラ二丁目店、ローソン、ローソンがありました。
うん、あったあった、はい、そこの辺です。
この辺りね。
それからもうちょっと行ったところにですね、
はい、
ね、これね、どう言うたらいいんかな、先ほど漁師さんがのところを見て、菅原道真さんがまあ助けを求めてきゃあったと、はいはい、その漁師さんの家で一泊したというね、
はい、
渡辺さんという家があるんですよ。
ふ
る
くこの辺り多分あの南に一回折れますよね。
折れます、折れます。
多分今のローソンのあたり、
ちょっとね、
交差点あるんで、
そうです
か。ちょっと下の方に、
ちょっと折ります、ね。
ちょっと折ります。はいはい、まあ、港の方に行くって、
ね。そうなんです、そうです、はい。その辺が昔は港やったんですよね。かなり近かった。もう今はこんなになってますけどね。
はいはいはい、
で、そこのところに、
渡辺さん
とお家があるんです。
あ、
まあ、別に言うてもいいと思います。悪いことしはった、はいはい、むしろええことしはった家ですからね。
そうですね。
その渡辺さんの家の、
はい、多分ここにどっかにいてはるわけですよ。
家の門のところにですね、
はいはい、
ちゃんとしたいう看板が出ておりました。
看板、
はい、でそれでここが、はい、菅原道真公が当家に泊まられて、
はい、
当家に泊まられて漁師さんをして渡辺さんのご先祖が親切に、はい、みんながまあ毛嫌いしてた人も止めたと。相変わらずこの辺のね、いわゆる国を治めてはった人も分かってはったら OK しゃーてんと思いますけどね、その意向を受けて、国の施設に止めると問題があるから渡辺さんちょっとお願いしますって頼まれたんでしょうね。で止められて、
はい、
休憩している時にですね、休憩も許さんということで、藤原の治兵衛いう人が、まあ、そのいわゆる悪口を言った人なんですけど、その人が追ってで追ってでもう早いこともうとにかく九州を送りたかったわけですよね。その追っ手の馬がこの渡辺家の前をですね、何回もバタバタと早掛けしてですね、分かってるぞと、お前ここにおる分かってる、早出て行け、早う九州行けやというような催促をしたというようなことがですね、その辺 の、ま、ちゃんと
看板に
一部書いておりました。で一部、まあ、言うたことの中には近所の人に聞いたんですけどね、
はいはい、
渡辺さんちはすごいなと思ってね、そんな家にそんな菅原道真さんが泊まった家ってこれ、
ね、
まあ、おそらくもう全国ないでしょ
う、
そういう親切で泊められて、
ね、
でその時におっしゃった言葉が、まあ、いろいろ説はあるんですけども、うん、
はい、
自分は尽くして死ぬけども私は再びこんだけ親切してもうたんでですね、
はい、
この地に帰ってくるぞとおっしゃったと。そういわば防府天満宮の基本になったというのが、天満宮のもともとの一番原点みたいのがですね、この家にあったというのも面白いというのがすごかったですよね。はい、まあ、それからずっとまた行きますね、
はい、
行きました。今度は毛利亭というのがもう一度行ったところにあります。
はいはい、毛利亭ね、
はい、毛利亭はこれ残念ながら時間がなかった
のちょっと遠いですね。
遠いんですよね。
今進んでる方向とは逆側の、
あ、よう分かってますね、
はい、もうルールで分かるんで、
そうですか。
山側にある、
山側にある、
北側にある、
そうそうそう、
はい、もう巨大な庭園ですけど、
そうなんですよね、まあ、ちょっと僕もそれを見たかったし、その庭園が非常に有名なとこということで、まあ、当時の毛利さんのまあ別邸みたいもんですよね。
すごいですよ、周りは
漁師さんの
ゴルフ場で、
ゴルフ場がありますか。
ゴルフ場ですね。
おお、
それ、まあ、藤君当時あったかどうか分からない
ですけど、いや、あったでしょう、見えなかったですね、はい、
それゴルフ場に囲まれた形で、毛利邸が、木の生い茂るところにあるっていう、ね、
そう、ここもちょっといっぺん見ときたかった庭園だったんですけども、
なんかミュージアムとか博物館とか、
うん、あ、そんなもあるかも分かりませんね、
はい、あるみたいですね。
残念ながらちょっとまあ時間的に切迫してましたんで、
昭和天皇皇后お手植えの松っていうのが、
そんなんがあったんですか。
ありますね、
そうですか、うん、ね、まあ、その時来はってひょっとしたら宮城かはったかも分かりませんね、天満屋さんに ね、まあ、そう関係づけることもできますね。13時23分に通過と書いております、
ね、
で森手の前は右折してますね、あちらの道はね。ほんでね、13時30分に国道2号線に出てるんですよ。
お、なるほどね。
そこからまたしばらく国道2号線行くわけですね。国道2号線の、まあ、車道のないところをですね、無理に 行ってるわけですけど、左折しましてですね、はい、でこの時に傍聴バスというのがあるんだけどね、傍聴バスという会社があるんですけども、豊富の方に長田の長でしょうね、でそれで、ね、国府中前、国府中っていうんですかね、という停留所がありました。
はいはいはい、多分ね、今ね、ユニクロ豊富店っていうのがあるんですけど、
ユニクロはなかったね、
多分それが面してる道路、今はね、どうも2号線じゃない、ないですかみたいな感じで、どうもね、高速の山陽道ができてから、はい、山陽道の方に2号線がなんか吸収されたみたいな。はい、感じですね、
この辺結構それ多いね、うん、新しい町ができたり、そうそう、町というか道路ができたりしてね、僕らの時は多分2号線やったんやと思います、わざわざ国道 R2 と書いてますからね、うん、でそれをそこのところでそのバス停の前をさらに行き、は
い、さらにちょっと大通りみたいな
ね、そうですね、その近くでですね、はい、これね、豊富国賀郵便局という郵便局があったんですわ、あ、ね、まあ、小さい特定局やったと思いますけどもね、ここにもまた郵便局発見やなというような
こと、これがユニクロですね、ちなみに、
そうで、まあ、山口県はユニクロはね、発祥の地ですよね、まあ、世界の企業が出てますから ね、まあ、当時はまだユニクロの湯の字もなかったけど、わしらの時は ね、今はたくさん、まあ、あってもしかるべきですね、
郵便局が、
はいはい、
あったと、
でその郵便局の近くに豊富の、まあ、国賀跡の石碑が立っておりました、
はいはいはい、
でその国府というのはどんな名前やと国の、まあ、府と書くんですけども、うん、まあ、先ほども言うたように大会の改新の時に全国いくつかの大事なところに国の直轄の市庁舎を作ったわけですね、うん、そのうちの一つがこの国府という、まあ、豊富の国の国府やったんですけども、うん、でそこで何、まあ、かのポスターでも写してると思いますが、国府にはですね、うん、まあ、神というくらいの人、森と書いて神ですね、はいはい、守るの守りですね、
はい、
で助というんですね、解除の解です
か、助けるっていう
んですね、まあ、そうですね、助と、はい、で城というんと、まあ、盛んというこの三つのくらいがあって、あ、この辺りの人が、まあ、偉いさんで、その他に、まあ、いろいろな人が、まあ、作りながら国の、まあ、決め事とかそんなを周知したり警察関係をやったりしてはったというようなことで、この昭和36年から39年にかけて発掘した結果かですね、うん、その国画の大体の様子が、まあ、分かってきたというようなことも書いておりました、うん、はい、東西が215メートル、うん、南北、いや、東西ですね、南北が216メートル、ほぼ四角のところがですね、広い国画があったということです、ね、
これ今なんか記念公園みたいになってて、
ああそうですか、
なんか
ほぼ四角でしょ、
ほぼ四角やね、
そうですね、
でその前にお家とかが、
はい、
多分渡辺さんこの辺りにいてはったのかな、
まあそうでしょうね、
感じかな、
はいはいはい、はい、でまあ先ほども言いましたように大化の改新645年ですけども、うん、全国60ぐらいの国々にその国府ができた、国府ができたと書いてますね、そのうちの
出張所って
言ってましたね、そうです、そのうちの一つのところで、はい、まあこの辺サバ県と言うたらしいんですけども、
ああ、はい、サバ川のサバ、
サバがずっとついてもありますね、ね、はい、さ、それから行きましょうね、13時43分国府跡をやっと出ました、
はい、
はい、それでルート2号へまた戻りました、
はい、あ、戻ったね、
戻った、
あ、ここがユニクロやね、
そうです、
今がやってユニクロ来ました、ちょっと今ね郵便局探してたんですけど、どこにあるか分かりませんでした、
割とこんま郵便局やったから ね、出てないかも分かりませんね、はい、まあ、郵便局のことですから今も続いてると思います、
結構ね、丸亀製麺とかかっぱ寿司とか、
ああ、もうナショナルブランドですね、
西松屋とか日本の代表するチェーン店がありますね、この
辺り、まあ、ここへ来れば全国同じような企画のものが食べられたり買えたりする
という
、
ガストとか
も、ね、ガスト、外食産業ですよね、
そうですね、
あ、そう、まあ、この辺の、まあ、近代の人も含めて車で来るちょっとした、
そうそうそう、
ね、いい場所なんでしょうね、
トヨタとか、
あ、なるほど、
日産もあります、
なるほどなるほど、うん、でこれはねルート2号やと思いますが、はい、立教が結構何本もあるんですよ、
あ、
その立教のところの横のところに、
はい、
豊富市と書いて、まあ、これは市の名前ですよね、はい、
山口県豊富市、
はい、国賀というね、そういう文字がついているものにおりました、その地名にもなってるのかも分かりませんね、
あ、かもしれない
ですね、豊富市国賀というのがですね、で13時51分ルート2号を外れまして、
はい、
ちょっとまあ左へ行くんですけども、
はい、
そのあたりやっぱり今も店があるらしいけど、当時は、うん、いわゆるその有名な店はなかったですね、例えばリサイクルショップがあったりね、
うん、
あるいは ぼっくり屋っていうんですか、面白い名前の店、
何の店ですか、ね、
リサイクルショップやと思うんですけどね、そんなんがあったりしました、はい、それと、まあ、木村整形外科というお医者さんもありましたですね、はいはい、でさらにちょっと行きますと今宿というところ出ますね、
今宿
公民館です、
はい、
でさっと行きますと今度 A コープの群れ店というのがあったりしまして、
あー、まあ、スーパーです
ね、そういうことですよね、そんなんをだんだん行きまして、
はい、
でこれがですね、あのこの辺はまあずっとそういうあの昔のことがあんまり、まあ、あのどっちかというと忘れられてたということで、この辺でね、うん、あの いつくつも出てくるんですけども、
うん、
なんかね郷土史の同好会っていうのがあるんですよね、
うん、
でそういう中に必ずやっぱりちゃんと子孫に伝えなあかんということで、
はい、
いろいろとそういうあの看板を出したり、はい、説明をしたりしてこうやったということを活動してある人が持ってですね、うん、いろいろと、まあ、情報ボーラーも提供されたということですね、まあ、
教育委員会みたいな、
うん、そうですね、
大体ね、こういう教育委員会がそういうのやるんですけど、まあ
ですね、ここはどっちかというと教育委員会というよりも郷土史の同好会というのがね、なんかもうすごく頑張ってやってあるエリアでしたね。
なるほど、
はい、でそんなことを見ながらですね、
はい、
これがあの次に出てきましたのが受けのという峠の入り口になります。
あ、そうか、もうだからちょっと街中から
外れました、
あのちょっとこう山道に入るんですよね。
そうですね、
だいぶ今進みました、おそらく
さっと行きましたね、
群れのあたりは本当は多分いろいろあったんですけど、
あったんでしょうね、
はい、もうさっと行きました、
ね、この群れというのの、はい、その漢字のね、なんで群れという小字ができたかということも地元の人に聞いたんですよね、
はい、
一つそれの聞いた、まあちょっとさっと行き過ぎやとすれば説明しますと、
はい、
このあたりはあのいわゆるね長元というね、
はい、
えらい昔お坊さんがいてはって、
うん、
重ねる重力の重に源と書くんですよね、
はい、あ、それ長元さん、
長元さんというんですけども、
はい、
もうこの人の、まあ、伝説というか行為みたいなものがこの辺いっぱい残ってるんですよね。でなんでこんなことが残ってるかと言いますと、
はい、
これが、まあ、奈良の東大寺と関係するしてくるんですよ。
あ、なんか
この前も話しました、
ちょっ
と覚えてると思うんやけど、覚えてると思うんやけどね、
はい、
1180年治承4年という年らしいんですけども、
1180年、
はい、これがね源平の合戦みたいなことがあって、
はい、
それで東大寺がですね、平重衡の兵家で焼けてしまった、兵家って戦いの日ですね、まあ、おそらくなんか陣地にしたとかなんとかして焼けたんでしょうね、丸焼けになったんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、これね、この治承4年という年にね、それでこの
治承4年って誰も分からない、1180年、
そうそうそう、
まあまあまあ西暦で言うとね、
そう、まあ、西暦のは分かりやすいですね、
分かりやすいですね、
はいはい、で1108年焼けて丸焼けになったということで、はい、当時の政府がですね、
はい、
東大寺を復元というわけですね。これはもう日本の国の柱みたいなお寺ですから、なんせ大化の改新からもっと前からあったんかな、そ
か
ね、
かな、
まあ、まあそんなもん寺な大事な、はい、でそれで、このいわゆる豊富の一帯をね、
はい、
東大寺を再建するために、
はい、
税金を取るエリアに指定したんですよ。
おお、
この人
なんで、
いやいや、だからそれは 何かそれわからん、それは当時の人に聞かんでわからんけどね、
なんで東大寺、奈良の東大寺、
奈良東大寺を再建するために
山口県の
この豊富
のあたり、
ね、とかですね、そういうこの特地っていうのが特にこれ指定されてるんですけどね、このあたりが、まあ、大きな理由は材木です。
あ、木があったね。
特地というところにはものすごい立派立派な林というか森があって、そこにはもう巨木があったんですよね。でそれもあったし、まあいろいろと、理由あったんやと思いますが、
ね、
こんな遠いところのですね、うん、この辺の地面の、まあ、産物と人々の労力で、東大寺を再建して、それに決めた、政府は決めた。でその決めて誰がそれをまあプロデュースしてディレクターになるかというところでですね、
うん、
当時その長元さんという人が選ばれたわけですよね。で長元さんはここへやってきてですね、
はい、
いろいろなことをやったわけですよね、特地というちょっとこれよりも中国山脈寄りのところのエリアのところからまず材木を運び出して、
うん、
巨木を運び出して、それで東大寺を全部建てたわけですよ。 例えば東大寺の先ほど言ったアウの呼吸の できてるあのいわゆる入り口のおっさんら2人もおるじゃないですか、
ま
あ、
ガードマンですよね、
ガードマンね、うん、あの方々もここの特殊の材木でできてるんです。
あだからまあ栄気が取れるんですね。
栄気が取れる
ここら辺
で、ね、ところがその簡単に言うてもですね、うん、まあこれ木をどうして運ぶかいうことですね。直径1メートルか2メートルある木をね。
確かに。
でその時に、まあ、あの長源さんは、うん、これは地元の人の協力を得るということなんですけども、うん、どうやら中国人の、ね、コンサルタントがこの人と一緒に来たみたいですね、うん、そういうことを得意としている人が、うん、政府からというだ長源さんと中国人の人が来て、ここの地形を見ながらですね、この巨木をどうしてあの奈良まで運ぼうかと。
あ
でまずその、まあ、鯖川という大きな川があると、
はい、
これがですね瀬戸内海に通じていると、
うんうん、
だから徳地から鯖川までのところにですね、なんか溝というか川中がそんなのを作って、
うん、
そこで材木をそれを滑らしながら鯖川まで運ん で、
うん、
で鯖川から瀬戸内海まで行って、うん、そこからあとはずっと船で引っ張ってです大阪湾をなんか遡っていって大和川を遡っていって、でまずそこからあとはまあ現地まで大和川から、まあ、あともう壮大な運搬計画から始まるわけですよ。
まあね、口で言うのは簡単やけど、この辺り潮の流れも早いし、
そう
何よりもうほんま瀬戸内海の西の端ぐらいのところなんで、
そう
大変やったな。
500キロぐらいかかりましたね。
大変やったな。
僕が歩いたぐらいかかって材木が来たわけですよね。
すごいことですよ。
でその時にその、まあ、あの勤労者の方に、ただ坊さんが単にやってきてですね、東大寺という仏教施設を作るということで非常にその、まあ、働く人を大事にしたということでね。でこの鯖川のエリアにはね、岩風呂っていうのがたくさんあるんですよ。
あ前回かな、前々回かな、
うん、今も生きてる岩風呂があるんですよね。
だその作業員の方がそこで汗水流したとか、
そうそう
今いろいろされてる、
まあ、あの入る前に必ずね、般若心経信仰を唱えたとかね、念仏を唱えて入るような、いかにも長源さんというお坊さんがあの起こした大土木事業なんですよね。そういうことがあって、
なるほど、
そのお坊さんは、まあ、事故がないようにということと自分の尊敬している天皇様のことも考えて、
うん、
ここにこの近くに東大寺の出張所みたいなお寺を作るんです。
あ
それが阿弥陀寺という寺なんですよね。
今でもあるんかな。
ありますあります、立派なもの。これちょっと山の中ですから僕ら行けてないんですけど ね、
あそうなんですね、
ちょっと山の中で。
阿弥陀寺あったあった、
それやそれをその長源さんが作られたんです、山を開墾して。
山陽新幹線よりももっと、あの北行ったところです
わ。太平山というのが近くにあるらしいんですけど、ね、
ありますあります。
その太平山ロープウェイがあって、
これやな、
うん、あのその辺ちょっと観光地になってるんですけどね。
あ、これちょっと面白そうですね、
うん、そこも行きたかったんですけど、まあ、残念
ながらちょっと遠いわ
ね、まあ、離れてますのでですね、
歩きは無理やわ、
ちょっと、うん、まあ、無理でっていうか時間もなかったよね、結局ね。
いや、無理無理、歩きは遠い、うん、めちゃめちゃ遠い、
まあ、まあ、どこでも行くもんですけども。
そうですか、う
ん、まあ、そんなんで阿弥陀寺があってね、
うん、
その阿弥陀寺のところに、まあ、言うてみたら東大寺の出張所を置いて、まあ、事故がないように、あるいは材木が無事に行くというようなことをですね、そこでまあ祈られたわけですね。それとまあこの長源さんのまあ起用した人でしょうね、うん、天皇様のまあ幸せも祈るということで、第二のまあ東大寺みたいも作られるんです。そんなことがあって、
まあ、意外と関西とのゆかりがね、菅原さんもそうです
し、そうですよ、
東大寺もそうですし、
そうですよ、
意外にあるとこやな。
それとまあね、ああいう東大寺の三門の、まあね、三門の建物もそうですし、いろんな建物の木材がですね、うん、山口県のこのね、徳地町のまあ、巨大な山林がまあ開墾して、もうそれ一から始めたわけですよ。運搬ルートもやらなあかん、人間も集めないかん、
日本で初めてのね、
大規模な、
しかも中国と一緒になってっていう、
まあ、一緒というか中国のまあね、
まあ、
コンサルタントがいてはったという話ですよね、う
ん、そのあたりも面白いですよね、
うん、面白いですね。でそういうようなまあ材木をですね、鯖川まで運ぶ装置をですね、石水という装置があったんです。
おあの
石という字は石書の石ですね、
はい、
で水は普通の水なんですけども、
それは石水って
言うんですか。なんでこれ石水という名前になったのか、ちょっと地元の人に聞き忘れたんですけども、
なんか人の名前みたいな
ねこれ鯖川への材木の搬出路で、今もその跡がまだ残っていると。もちろん岩風呂もいっぱい70いくつあったっちゅうんですけどね、もうそんなよりあったかいなっていう感じもしてるけども、まあ、地元の人はそう言うてはったから、
まあ、だから大阪でいうなんかケマの肛門みたいなのがあったんかもしれんな。
なんかそういう
肛門、石っていうのが、
ええ、
いや、やっぱ石って何かを遮るっていうんですから、水を遮る場所っていう
ことですね。水を溜めてた、あ、いっぺんにボーっとこうね、
そう
崩すと大木がダーッとこう勢いで流れるとか ね、
あ、
まあ、想像としてはそういうことがあるわけですよね。そういう意味でこの、まあ、あの天満 なんていうかあの天神さんの話もあんねんけども、それよりももうちょっと後の方にこの長源さんの話もあって、あ伝説がいっぱいあって、そういうもう巡ってみてもですね、日本の歴史というかそういうお寺のね、あんな歴史とか素材から見るっちゅうおもろいですよね。お寺の、ね、あんな巨大な東大寺、まあ、どっから来たんかなんだと、
大阪城のね、あの石畳も、瀬戸内海の石いっぱい使ってますし、
そうですそうです、
まあ、あのだからやっぱ大阪っていうのはあくまでも舞台で、
うん、そうです
ね、その材料は、うん、まあ、各地から運んできたっていう、
そうそう
です、それが今日よう分かりました、
ね、そういうところの一つの大きな流れがあるのがこの辺ですよね。あ
面白いですね、
はい
はい、
でこの辺
ちなみに文岡の牟礼の名前の由来分かります？
牟礼はね、はい、それ言うために阿弥陀寺言うたんですよね。
長い話したらね、
いやほんまやね、この長源さんがこれ、まあ、
まあちょっと簡単に教えてください。
阿弥陀寺を作らはった時に、はい、そのまあ主なる仏さんとして釈迦牟尼仏というね、はい、お釈迦さんの仏さんですよね。それを、まあ、あのボーンとこう持ってきたと、
はい、
その釈迦牟尼の無という字が無礼の無なんですよ。
あ、そうなんですね。
それ釈迦牟尼持ってきた時に自分も、はい、まあ、それ一生懸命お祈りもしはったし、
はい、
まあ、仏教的な開拓事業ですからね、従業員の方から近所の方まで、はい、とにかく国の宝がこの辺 の, あの、まあ、素材でできるということで、まあ、その人らにもこの釈迦牟尼を拝んでもらうということで、そのいわゆる村民たちに礼拝、拝礼っていうんですか、
はい、
拝礼をするというその礼と釈迦牟尼の無をつけて無礼になったと。
ああ、わかりました、
うん、これちょっとこじつけかいなと思ったけど、はい、まあまあ、地元の人が言わはるから、まあ、そんなんかいな思ってました。そういうようなことも聞きました。
なんか僕高校の時にムタっていう友達がおったんですけど、はいはいはい、もしかしたらこの辺りの出身なんか
あなるほどね、無礼というのもね、四国にもあるわね、
あ、
石の産地ですよね。でこの辺も石の産地やから、そんな関係もあるかもわかりませんね。伊佐宗内さんという人がアトリエを持ってはったところが、
ね、
四国の無礼ですよね。
あ、
まあ、あの無礼、
アメリカの方でした
ね。あの人はまあ日系、アメリカ人のね、日系人というのはそんなでしたね、はい、話が急に飛びましたけども、はい、まあ、そんなところで、
はい、
まあ、徳次長という名前も覚えておいてもらうといいですよね、
はい、
で今徳次長にはこれ最近の情報で人に聞いたんですけども、
はい、
長源の里というね、デジャーランドみたいなのができてるらしいですよ。長源さんがあの辺でまだ生きてはるというか、当時は、まあ、この辺で活動しはった。
それちょっとなんか、ね、鈴木さんが行きそうな場所ですよね。迷宮スポットじゃないですけど、
まあ、ああいうそのちょっとエッチ関係ではないみたいな、
エッチだけじゃなくて、そういうとこ行かれて行きますよ、
まあまあ、そうそうそう、
あの長源の里、
長源の里地というのはふるさとの里とか
ゴーっていう字です
ね。そういうのもで、それと同時に徳次長はこの長源の里と徳次人形浄瑠璃というのが有名らしいです。これも私はた、まあ、たあの
福君急に徳次って出てきたけど、何すか徳次って。
とな、土地の名前ですよ。
あ、土地の名前、うん、無礼じゃなくて
徳島県の徳に、
はい、
地べたの字と書くんです。
あ、それなんか今初めて出てきたんじゃ
ないですか。あ、ほんまに、
はい、なんか多分ノート見てるからそれ分からない
と思
う
けど、なるほど
ね。あ、そういうのがこの辺りにあるんですね。
地域があるんです、
徳次っていう
場所。ちょっと山の方ですよ。
あ、うん、あ、その
大森林があったところ。
ああ、その阿弥陀寺がある、
ね、阿弥陀寺と方向は違うかも分から
ん。あ、そうなんですね。
もうちょっと違う谷かも分かりませんね。
ああ、
ここも僕行ってませんけども、なんかあのいわゆる百科事典を引いたらそういうような長源の里ができて、まあ、いろいろと近所の人の、まあ、公園にもなってるとかね。で、まあ、浄瑠璃という伝統文化財みたいなのもあると、この辺伝統文化財の多いところなんですよ。面白い祭りがいっぱいあって、笑い祭りがあったりね、なんか相撲の原始になるような祭り、
そう、う
ん、まあ、そんな見出したらもう切れないところですよね。
そうですね、
はい、まあ、こうい
う
日本っておもろいですよね、地域だけで。
特にこの山口、おもろい。
山口はね、なかなかす
ごい。知らんだけにね、
そうですね、
めちゃめちゃ面白いです。
面白いですね、まあ、めったに行くことないですからね。さあ、それで、まあ、あの豊富のね、これ、
はい、
霊場というのがこの辺作るのが好きなんですよ、どこでも。南蛮霊場というのがね、四国に、はい、お四国さんに習ってるんでしょうね。
あ、
ここの辺に、まあ、道のとこに霊場の23番目の霊場があって、地蔵さんがちょっと置いてあったりしてね。
22ちゃう、文
岡。あ、22か、ごめん、
はい、
22と23って近くにあったんですけど。
あ、なるほどなるほど、はい、なんかね、22がこの山道の入り口にあるんですよ。
あ、そうですか。
これから行く。
あ、なるほどなるほど。あ、ほんなら22か、僕23と書いてます。
いや、21も近くにありますね。
なるほど、
ようみたいな、
ま、ずっとあるでしょ、それね、
うん、
ようそれ乗ってますね、そんなところまで。
なんか乗ってますね。
ただ単なるもう古い地蔵がポンと置いただけですよ今は。こんなもん載せるのちょっと変人ですね、ルールもね。まあ、載せてたら間違いないと思いますけど、はい、
うん、
でもそんなところでだんだん山の中へ入っていきます。
山にね、都会から山に入ってきました。
都会入りますね。
山にね、
なかなかこれも厳しい山でしたね。
これどこに道があるんか 分かんないです。
もう道は今はないでしょう。ないって言うていいんじゃないですか。
まあ、一応ね、なんかね、白い線があるんで、
まあ、軽音のね、車輪が通った跡が残ってました。
あ、
まあ、誰かがまあね、山の芝刈りに来たりしてるみたいな。まあ、
管理されてる、
ね、うん、まあ、管理する人もあれば拾いに行く人もあるんやなというようなことをしましたね。でさらに15時43分になりますと、はい、山の中に入っていって、はい、これ受けのというんですよ。不思議な名前でしょ。
あ、受けのね、
受くという字野原と書いて受けのと読ますんです。あ、はい、まあ、あの読ます以上はそう読むべきですよね。
受けのね、
で籠立場っていうのが出てきます。
あ、なるほど、
わかりますね。
前も一回あの佐野峠とか、ね、まあ、ありましたよね。
ああいうそのここも景色のいいとこでね、はい、瀬戸内海が一望できて、しかも急坂でね、まあ、大名行列もそうですし、普通の場合でも、籠を書く方々がもうちょっと肺が持たんのですね、この辺りを。だからそこで何回か新しい人に、まあ、入れ替えるための籠のチェンジみたいなところで、籠チェンジ、チェンジプレイス言うんですか、英語で言うと。無理に、
まあ、なんで英語で言うたかわからんけど、
まあまあ、チェンジ言うたか英語でプレイス言うたんです。まあ、そんだけのことですから、はい、その籠立場がありました、
はい、
でこの辺になりますとですね、これで、まあ、参勤交代の大名さんがここで、休まれて一服しながらですね、名水があったら名水汲んできてお茶を立てたり、で籠屋さんの人はちょっと汗を拭って次の籠屋さんにチェンジしたりするという、まあ、休憩所みたいと、まあ、言うてみたら、ね、今で言うあのあの
サービスエリア、
あれですね、あれの、まあ、あの原始的なサービスエリアみたいなところ、
はいはい、まあ、国道2号線この辺り通ってますね、
通ってます、通ってます、
通ってます、
そうですね、
ちょうどその辺りです。
調布バイパスも通ってるんですよ。調布バイパスも通ってるんですよね、
はいはいはい、
そんなところで行きまして、でまたね、これが又兵衛茶屋というお茶屋さんが、まあ、これ今もないんですけど、空き家が、空き地が広がってるんですけどね、そういう時でお茶屋さんがあって、まあ、大名の中でちょっと腹減ったとかね、なんか食べたいという人があったりすると、そこへ行って、大名向きの休憩所もあったんですよね。だからビップルームというやつですよね、そんなのもあった。でね、大体割と九州とかこの辺の瀬戸内海側の大名の方の参勤交代、はい、1年ごとに、まあ、江戸とこちらと、まあ、住み替えるという幕府の作った政策で、まあ、なんか無駄といえば巨大な無駄をやったわけですけどね。
まあまあ、それで経済動いたっていう言い方もありますし、
そうそう、幕府としてもやっぱりそれしとかんと安心できなかったという
て、まあ、自分の目のね、
そう、
届く範囲に置いときたいというのがあったんでしょうね。
まあ、ね、子供とか嫁さんは江戸に置いといたと、いう置いとけとかね、
ですね、
まあ、そういうようなこともあって
恐ろしいですね、江戸幕府。
まあまあ、それはそう、そう、ね、そうで、こんだけの大きなことをね、はい、まとめるんですから、ちょっとほっといたらすぐ謀反を起こす人があったんちゃいますか。
あ、
まあ、そういう人がまた大名になったりしたんですよ、この当時はね。それでですね、まあ、もともとは海で行ったんですけども、
はい、
だからこの辺の豊富あたりの毛利さんという、まあ、すごい大名がいてたんですが、この人たちもですね、江戸へ行くときは三田尻というところ、先ほど言うたね、
あ
っからですね、船に乗って、はい、ずっと大阪まで行くんですよ。
まあ、それの方がいいですよね。いや、
ところがそれがですね、
はい、
もうここにも現地の人も言うてはりましたですけどね、やっぱり船地の風待ちがあるとかね、
うん、
なんせ動力のない船でしょ、
うん、
で船自身がなんかね、宮殿みたいな船やったらしいですね。
あ、
もう装飾いっぱいして
重いだけのやつやな、
重くて、まあ、権威はあって、まあね、ああいか
がな、上海のね、ホトウ川走ってる竜の首のついた船とかありましたけど、ね、
そんな走っとった、
ありました、ありました。あ、僕は、まあ、あんな感じかな、
まあそんなんでしょうね。
あんまり機能がないやつ
のないしけども、まあ、
見た目だけやつ、
うんうん、見た目ということで、初めは皆さんそれやってはたらしいんですけども、
うん、
1700年の半ばぐらいからですね、
うん、
やっぱり陸の方がええということになってね。
あ、
で陸の方がええとなると、こういうような大名のね、ビップルームを作ったり、まあ、道も整理したりするってことができて、受けのあたりもまたどんどんと発展中かね、まあ、それを、まあ、受けののもう籠立て場がありました。こんなんができてきたということですよね。ここで僕大きなアゲハチを見つけたんですけどね。
あ、そうです。
捕虫網はなかったから残念ながら逃がしましたけど。
逃がしたってください
よ。まあそうですね。
まあ、だこんな山奥ね、
うん、
それぐらいせえへんと、
うん、
もう人なんか来ないですよ、まあ、まあ大名ぐらい通らんと、まあ、それぐらいしか、ね、多分使い道ないですよ、
まあまあ、
皆さんよかったら Google の地図で見てほしいんですけど、
う
ん
う
ん、まあなんもないとこっすわ、
ただしかしね、
はい、
ここへ江戸時代の旅人はここしかなかったんです。九州行くには関西からだーっと、
まあ、確かにこの辺り、
うん、
ないな、もう海すれすれやし、
そうですよ。
でちょっとやっぱりショートカットなんですよね。
そうです、
ここの山道入った方が、
その山道入ってまたもっとショートカットの山道もあるんですよ。もう地図に載ってませんけどね、まあ、それ若い人なんかそれ走ったんでしょうね。
あ、その飛脚の人もおった
りですね。飛脚の人も、飛脚はもう1秒1秒ですからね、まあ、それ普通の大名が通る道しか残ってないんですよ今。
あ、
もう細かい道があったんですよね。
普通の人は行けないですよね、そういう難しい道は、
まあ、だからね、その辺大変だったと思いますね。
今でも 険しい道やと思いますけど、文雄君の。
特に女の人の一人旅ということでもなればね。
ほんまやな。
まあね、当時、まあ、江戸時代っていうのは、世界中で日本だけやったらしいですね、女の人が一人で旅できる国というのは。
まあ、それも前つばやけ
ど、まあまあ、
これから言わせたら、
まあ、そういう話であります。なんか博物学者の先生なんか言うてありますけども、
僕もよく知らんと思う。
要はそんなんで、さらに行きますと、はい、甲府の第二トンネルっていうのがあるんですよね。なんかこれ、バイパスのトンネルなんかな。
これちゃうかな、2号線のこの長いトンネル。
ああ、それの横を登ってるんですよ、今。その上のところ、道がついてるんですよ、ね。
あ、一応行けるんですね、
ここ
ね。
行けます、行けます。僕は行きました、行けますというより、行きました、
ね。はい。
で、さらに行きますと、まあ、今言うたように、標高が347メートルの甲府第二トンネルの横を登ると書いてますからね。もう、おそらく四つん這いになって登ったんちゃいますか。
あ、どこやろうな、なんか、まあ、これが2号線で。
映ってないでしょ。
映ってない
です、ね。あれ、映らんと思います。上見たかって、空が見えんぐらいのところですよ。もう、トンネルみたいな道でした。
これ、いや、違うな。
まあ、その辺の道ですよ、しかし。
この辺りやな。
それでそのちょっと行ったところにね、15時54分に、はい、いわゆる先ほどから受けの言うてましたでしょ、
はいはい、
受けの峠ですね。
あ、
受けの峠と言わない、何回も言います、向こうでダウって言うんですよ。
ダウ
っていうの、受けのダウっていう
の、なんかニューヨークダウ平均株みたいな。
ああ、まあ、まあそれとも関係あるかも分かりませんね。
関係ないや、絶対それは。
ないかいな、うん、まあ、そういうあの読み方がね、この辺も初めて聞いた時、なんでダウっていうのが唐とかね、ダウとか言うんですよ。
なんかちょっと中国っぽい
読み方かも
分から ない、
ね、いや、ストレートに言うとね、
大陸っぽい読み方ですね、うんうん。
でここのところで、はい、まあ、あの上りは一応 大上りはこのいわゆる何ちゅうんだよ、
ダウ
で終わったんですよ ね,
ね、は
い。でここもね、あの群れ郷土史同好会の方が、まあ、丁寧な、解説とかね、まあ、人が通らんところを発掘して、あの旧山陽道を復旧して、まあ、地元にこういうこの辺は大事なとこやったんというための資料をいっぱい書いておられました、
はい。
でただ、まあ、我々としましては、もうとにかく深い山でもうムカデはおるわで、そんなものがいっぱい出てきて、まあ、見たことのないようなカラスアゲか何ハゲかしらそんなのがおるんですけども、まあ、
大自然ですよね。
大自然
余裕だ、大自然
で、まあ、ここに書いてますね、キイチゴがうまいとか言ってもみんなして、キイチゴがいっぱい生えてたね、そのキイチゴを取る人もないんですよね。だからもう両手でもうキビチゴをもう掘り込むようにしてですね、
俺が行ったらな、
まあ、った
らそれでジャム作りそうな、
まあ多分ねやるでしょうね、街路樹でジャム作ってる男やから
ね、
まあ、はい、それで、まあ、林道になってる時代もあったと書いてましたけどね、その林道としてもあんまり使われるようになってしまってるという今のところはね、そんな街でしたね。
よくあれかな、県道58号行ってたんかな。
いや、そんな広い道じゃなかったですわ。
ああ、もっとね、けどこの2号線はさすがに行かれへんで、海側の道行ってたんちゃう。
いやいやいや、違う違う、山の中や、
山、うん、まあまあまあ、山も一部入りますけどね、この58っていうのは、うん。
ああ、なるほどね。
多分これちゃうかなと思って、この2号は多分渡れない。まあけど県国道やから、まあ一応歩行者も行けんのかな。
うん、まあ、あの2号から離れてますよ、僕の今のダウというところも、もう、うん、あ、2号じゃないですよ、2号の上の方にあったような気がする。
うん、なるほど、ね。うん、まあまあ言うても28年前ですから、ちょっともう分かんないです
ね。まあそうですね、もっと前やったよね、明治の4年ぐらいにはその2号線ができたわけですからね。
あ、いや、僕らが歩いてるのは、
ね、あ、そうですね、28年前、はい、まあそんなんで木一号はうまかった、
はい。
で、まあ、今もちょっと林道のような名残があるような軽音の轍がちょっとついてるような道ですよ、本当の山道です。まあ、
管理者の人しか来ないんでしょうね、おそらくね。
まあそうでしょうね。でそれでね、あのその山道の中にまだ細かい道があって、うん、右側の谷底へ降りてくる道を発見したんですよね。これ言っとったら大変なことになったと思いますけど、まあ、ありがたいことにその道のところに、まあ、誰かが道しるべを作ってくれたと、
うん、
出てはって、うん、これ末田というところ、末田っていう村落はしたんないですか。
いやー、ないっすね。
海側の村落で末田って
あ、末田ね、
ええ、あの、はいはい、末っていうのはあの末っ子の末ですね。
あ、
で末田、これは昔はね、あの、はい、これこの字じゃなかったと思いますけど、末っていうのは陶器の陶中字だったと思うんですけどね。
ああ、なるほどね。
うん、そのね、昔その陶器を作ってた村があるんですよ。そこへ降りる道があるんですけども、これこそ荒れ道、獣道、倒木だらけと書いてまして、一部どこまで行ったらいけるかやなと思って僕歩いて行ったんですよ。ついにもうね、あのいわゆる番頭っていうか、あの、ま、払うような方なんかなかったら行けないようなやぶこぎになりましたんで、
ね、
やめました。
あ、
うん、それでこれでまた地元の人がおら、あの、あ、後で聞いたんですが、なんであんな細い道があるんですかと聞いたら、ちょうど国画っていうのがあったでしょ、国の出張所は、うんうん、その役人の方がやっぱり使用するための食器とか、いやいや、まあ、儀式に使うためのですね、皿みたいなものを作るために、その末田というところで陶器を作っとったんや言ってありました。
今でもね、ええ、あの山 松なんとか山釜っていう陶器専門店ってあるんですよ。
あるんだよ そこですよ。その末田です。
この辺りね、
うんうんうん、
これ、
うん、
この辺りかな。
あ、そうかもしれない、
ね、田中石材店っていうのもあるんですけどね。
これは石灰岩というか、うん、いや花崗岩がこの辺は出るんですよね、うん、で花崗岩の中のある部分が陶器の上薬かなんかにいるということでね。で萩焼きにもこの辺の、まあ、土で作られたという説もあるんですよね。
あ、末田ありました。
また、
豊富市末田の交差点、
そうそうそう、そこまで下を降りる道が山の中続いてるんですよ。その大きな道ちゃいますよ。もうもう虫の行方の道ですよ。
だから多分こっからずっと上行って、
その上にその
受けの、この道
受けのダウですよ。
多分、まあ、ここの辺りや
な。そんなんですよ。その上が見えなかったからね、はいはいはい、だんだん見えるようになってきたんで、その
末田一応ありました。
ありました。そこへ行く道があったんですよね。で、まあ、地元の人に聞いたら、まあ、国語の役人が使用してたもんちゃうかとか言うてありましたけどね。まあ、今もだから伝統を守って、ちゃんと末田陶器を焼いてあるわけですよね。
そうです、まあ、末田っていう名前はなんかつけてないみたいですけど、
多分そうやと思いますね。まあ、いわゆる陶器の土とかですね、そんなんが出たんと同時に、まあ、木がたくさんありましたから、登り窯とかそんなんもあったかも分かりませんね。
ちょっとした集落が今はあります、
はい、今はね、その集落はだから行ってません、行けなかった僕らはね。そこ行ったらまたちょっと、まあ、都の見で遠回りになりますからやめたんですけど ね、
あ、そうです
ね、はい、で、まあ、わらびとかね、まあ、な他にね、
あ、そうか、これ5月やからね、
もう山菜がね、
春野菜、
一緒に行った人でかなり山菜クレイジーの方がおってですね、
はい、
もうその人はもう谷入ったら出てけへんのですよね。
あ、
もう本当に山菜が山の方にありましたね。
わかるわ、
はい、
めっちゃわかるわ、
はい、
もしかしたら
ツワブキもあったとか言ってますね。
あの山椒とかもあったかもしれないですね。
まあ、そうでしょうね。
山椒ちょっとまだ遅いかな、
はいはい、
早いかなって感じ。6月ぐらいかね、山椒、ね、
はい。でこれね、この僕これもう忘れてしまった。ハミがおると書いてあったの。何かハミって何やったんかいな思って分かる。
ハミ、
うん、このカタカナでこんなの書いてあるんですよ。ハミがおるって。
ハエちゃいますそれ。
ハエじゃない、ミーですよ。
あ、ミーですか。
うんうん、
ま
あ、
なんですかね、
ちょっと分からん。地元言葉教えてもらったんけど忘れました、
はい、カタカナでハミ、
はいはい、でそれでその受けのダウですね、受けの峠ですよね。でこれが明治4年に、うん、まあ、あの国道ができて、
はい、
でもう廃止になったんですよね、
うん、
だから廃道になるということで、
うん、
それではいかんなということで村の人がやっぱりねこの道を修理したというね、記録があるんですよ。で、まあ、あのその後行った人の話によると、この修理した石碑があったという話があって、
はい、
それをまあね、あの地元のまた資産会の方というか歴史を熱心に調べてはる人が、これわざわざ発掘しありましてね、
はい、
そこのところで昔の大きな石の碑を掘り出して、こういう天下の殿様が通った道やと、ここは単なる田舎やなんやということを、まあ、大きく誇示してはるわけやね。
それ見ました。その
見ました、
ちゃんと見ました。
すごいもんでした。広場を作ってはりましたね。
へ、
でこれ、まあ、生徒とか先生とかそんなも関係してはりますから、学校の先生やったんか分かりません。これやってはった人はね、
かもしれないですね、
うん、まあ、熱心な人がおられますよね。
で
またここで木一号のまた集団の木一号に出会い、同時にカマキリもおったというような
。ええー、な、ここちょっと一回行ってみようかな。
まあ、お前らがなた持っていくには一番いいとこじゃないですか。
5月6月ね。
そうですね、
まだ蚊もそんな出てないや
ろうし。そうですね、
行ってみようかな一回。
さあ、それで、
はい、
まあ、言いました、こんな退屈な道やというところでですね、いろんなねおもろい石があるんですよこの辺。
あ、
まあ、これからお話しするのは、まあ、おもろいですまんような石もあるし、
石材店もありましたし、
ね、石材店もあったしね、花崗岩の産地ですよね、はい、まあ、三陰石が出るんかも分かりませんね。うん、そんなんで
どんな石あったんですか。
一つはね、あの内石という石があるんですよね、
はい、
これ道から遠いところの山のところにポッとその石が一つ見えてるんですけどね、
ちょっと遠くにね、
遠くに、
うん、
でこれ何したというと、ここから道を歩きながら小さい石を掴んでですね、
うん、
それでポーンと投げると、
はい、
石の内石に当たる、
はい、
もうめったに当たらんと思います。あれどんなね、それこそ大谷が来ても当たらんかもだからいや、ほんまに、
まあ、大谷まだ生まれてないですけど、
あ、まあ、生まれて生まれて ああいう人が当たらんぐらいの距離にあってですね、
そんな遠く
に、うん、それで何したかというと、あれに当てたらね、
はい、
まあ、いろいろ幸運があるとかいうようなことで、
あ、
まあ、旅ってね結構退屈ないな、山道というのは汗まみれでね、もう、
まあ、
とにかく毒虫、
まあ、みたいに、あのなんかイチゴ取ったりとか楽しいよな、
まあ、そんなもあるけども、それはわしは単にもう 遊びでやってるからね、うん、やっぱり遠い距離をまあ大変やと思います。
あ、まあ確かに。
だからそういうように何か物があったらボーンと投げたりね。
ああ、ここ行ったら、
水渡りみたいなんですよ。水ピョーンってやったらちょっと飛びやすくあるじゃないですか。
あの飛び跳ね石っていうか、
あれみたいな問題ですね、はいはい、若い人とか年寄りがみんな並んでね、みんなして女の人も並んで投げてたんかいなというような、そういう娯楽的な要素とか、ね、まあ、物語が
犬の散歩ではおしっこするみたいな、
まあ、そういうことです ね。
マーキングじゃない
ですけど。そうですね。でもう一つあったのはね、手掛け石というのがあるんですよ。手をかける、
はい、手掛け石、
はい、これも結構大きな1メートル以上あるような石がボーンと道の横に置いてましてね、はい、これは何したかというと、これ立花坂という坂のところにあったんで、これも退屈な坂ですわ。
立花坂、
立花なんていうどんな絵文があるかもたね、完結でも何もなってなかったし、はい、でこれね、あの戦前まではと書いてましたから、ね、はいはい、年長は昭和20年、まあ、ということでしょうね。
1945年から、
まあ、それまでは、はい、この石の下半分がねツルツルしてたと、
はい、手掛け石、
うん、なんでや言うと、うん、あのそこへ通る人が手をかけて、うんうん、手をかけるとこれからの登りが楽になると。
あ、
体重が減ると。
ああ、気持ち減る
ってこと、ね、まあ、気持ちが減るということだね、うん、足が軽くなって言ってあります、地元の人。あ、足が軽くなる、
足軽石っていう、
足軽石じゃなしに手掛け石
とか、手掛け石、ね、
かけるっていうのは難しいですよ。剣という字の下に心という字で掛けない。
ああ、そっちの掛けですか、
うん、そうそうそう、
あの手辺の掛けじゃなくて、ね、
手辺じゃない、
はい、まあまあいいですよ、
うんうん、まあ、よでも、まあ、あのいわばどっか あのお寺行ったらびんずる山中があるじゃないですか、
はいはいはい、
自分の悪いところをこう触ってね、
もうツルツルですよね、四天王寺になんかびんずるさんもツルツルやと覚えてます。
あれみたいんでね、はい、まあ、その岩の上の方を触ったら頭がようなるとかいうような伝説もあったらしい。要はそういう退屈しのぎにそんなことがなかったらねこんなところね通るもんじゃないですよ。
確かに必ず通らなあかんけど通りたくないとこやからな、ここは
もう鬱陶しかったと思いますよ。
あ、うん、まあ、まだそういうまたちょっとしたアトラクションがあることによって、うん、多分治安も良くなるんでしょうね、
う
ん、
まあそうですよね、
ちゃんと管理しとるぞという意思表示もなりますしね。
それとかやっぱりね、しょもう道の時にはね、あこでわらじを着る人がたくさんおったということで、わらじ作りを地元の人がやってる人があって、
ちょっと商売にして
た、ね、わらじ屋さんがやっぱりおったとかね、
わらじ着れるんですよね、
うん、まあ、そんなことがあったり、うん、それと、まあ、あれいわゆる殿様向けのお茶屋があったとか、
うん、
もう今それ全部ないんですよ。そんなもあって、まあ、明るくするような装置が石を使ってやったり、人間の知恵ですよね。退屈を、まあ、退屈でないようにしていくと、話題、まあ、10分ぐらい話になるでしょう。その石投げて当たった人が当たらん人があったらね、
そうやな、
うん、まあ、そういうような装置が結構たくさんありましたね。
あ、
まあ、国道でもそんなのがあるような気がします。今でも見てますとね、まあ、それがまあ道の駅でありですね、ファミリーレストランでありということでしょうね。
うん、
まあ、同じようなことをやっぱり昔の人も考えてたやなという意味で、やっぱりこういうとこ歩いてみるのおもろいですね。
面白いですね、
うん、まあ、人間ってまあ絵もあれもあんまり変わってないな、
変わってないですね、
というような感じはしますね、はいはい、まあ、そういうとこがあるからこういう、まあ、歩きの意味があるんかも分かりません ね。ただその中で、
はい、
まあ、これも怖い話があったんですけどね。
怖い話、
まあ、このね、茶臼山っていうのがこれ載ってると思います。
ありますね、古戦場、
はい、古戦場と書いてあるんですよね。これ、はい、ここでねえらい戦いがあったんですよ。
お、
これね、ほんで今でも、まあ、ある人はちょっと怖いもんが出る言ってましたね。
あ、
で結構ね、そういうね、
お化けみたいな、
アンタッチャブルの森とかね、
はい、
結構そんなんいっぱいあるんですよ。先ほど言ったちょっと精神的になったとかね、そんなことは、まあ、それも、まあ、江戸時代退屈やったんでしょう。いろんなことがあって、あのあれはこやでとかいうようなことでね肝試しとか雇ったんちゃいますか、みんなして。それでね、ここはね、そんなあ のんきな話と違うて、
はい、
大戦争があったんですよね。
そうなんですか、
うん、これどんなことがあったかと言いますと、はい、こんな日本史にも出てきへんし、誰 もう知らん話かも分かりませんけども。あ、
そうですね、ちょっと聞きたいですね、
はい、元禄12年と言いますからね、西暦がちょっと分からないのが残念なんですけども、まあ、皆さんよかったら調べてみてください。
1569年。
あ、そう、あ、ちょっと書いとくわ、はい、
1569年。
あ、そうですか、はい、これからまたこれちょっと知恵になりましたね、
はい、
で毛利さんいう人が、まあ、おったんですよね、はい、まあ、そのうち大内さんが元々おったんですけども、
はい、
まあ、それを置いといたとして、毛利さんという人はこの辺の勢力を作っとってですね、
はい、
当時なぜか知らんけど九州に大友宗麟さんという大名がおったらしいんですけども、
うん、
その大名さんを 攻めに行ったと毛利さんが、うんうん、戦いを仕掛けたわけですよね、うんうん、でそれで、まあ、毛利さんは、うん、攻められて大友さんの九州の大友さんの方は、はい、こんな遠い、まあ、九州まで攻めてきよったんやから、うん、これはまあかなり強い大名の戦争やので、はい、これはどうしたら勝てるかやなってことを考えて、まあ、わしが会議することもないんやけども、うん、要は何したかというとね、
はい、
今度逆にいわゆる攻めに行った兵隊を
毛利さんね、
毛利さんをもっぺんバックさして、
はい、
でそれで、そのバックちゃうわ、どうやったら分からなくて、毛利が九州の大友を攻めた時に、はいはい、大友は毛利の後方をかく乱するために、
はい、
うん、山口へ、ね、向かっていた大友を攻撃したと書いてあるんですけどね。
お、
簡単に言うとどういうことを言うと、
はい、
遠いところから攻めてきよったから、これを止めるにはどうしたらいいかと、うん、戦いをするにはちょっと相手も強いということでですね、今度は逆に九州からですね、攻めてきよったとやつの、まあ、兵役の道とか食料を断つために山口で攻めてきたわけですよね、
はい、
でそれで攻められた方の方はですね、これはいかんということで、まあ、逃げまくったわけやけども、
うん、
まあ、結局トロミまで逃げてきてですね、
はい、
大友は追い詰められて茶臼山の中でですね、この辺りで戦争があったと。ところが、まあ、大友の方は遠いとこから来ておるからですね、山口の毛利に囲まれてしもて追い詰められて、
うんうん、
ここでもう全員が自害したと。
あ、
ちょっと分かりにくいか分からないけど、そういうことです。
なんか大友とか大内とか、
はい、
相手毛利とかややこいですね、
は
い、
そうです大内、まあね、照弘という人が、はい、いわゆる九州から、ちゃうわこれ、そうですね、九州から来た人やったんですよね。大友総理の親戚の方ですわ、
大内と大友ね、
うんうんうん、まあ、要はその人たちが一行がですね、
まあ、ここで
ここまで追い詰められて、
あ、
もう行くに引けず、まあ、もう帰ることもできへんということで、ここで、まあ、何人かな、向こうの人は1000人ぐらいいたと、そんなようとおったかどうか分かりませんけども、まあ、
自害というか、
まあまあ、全員自害してですね、でその自害した、なんかね、これ、腹切り石とかなんか言うてありましたね、
はいはいはい、
その腹切り石というのは、その大友側のトップの、はい、照弘さんという方がですね、
うん、
そこで、まあ、腹も切ったと、はい、で他の人が、まあ、切られたり、まあ、自害したりして、大、そのなんか、まあ、言うてみたらちょっと幽霊的なものが出る要素があったんですね。
ここの意思ですよね、多分
これ、あ、
これですよね、多分文雄君言ってるのこれ。
あら、出てましたか、
Google 出てますよ、ストリートビューに。
また細かい、
一応由来も出てるんで、よかったら皆さん茶臼山古戦場で検索したら、
ああ、それしてくれ、
今のややこい話が、けどこの文章もこれね、まあ、何と、トナミ？
トナミ。
あ、トナミか。
トナミ。
トナミ師団会と、あと、群れ、郷土、
そうそう、
郷土史同好会が連名で作った、
郷土史同好会の
解説版があるんです
よ。ものすごい頑張ってやってるところなんですよね。で、その人に話を聞いたんですけども、ちょっと僕の引きがまずかったんか知らんけど、まあまあ、その意思ですわ。でその人のお墓はそれですよね、
これね、
今グーグルで、
まあ、ようありますよね、こういう
テルヒロさんのお墓や、テルヒロさんのお墓 で、はい、でその人がその上で高いところに石があって、その上に、まあ、あぐらかいたんかなんか知りませんけど、うん、そこで、まあ、腹を切ったということですよね。
腹切り石、
まあ、そういう石もあるわ。石がこの辺は多いところですね。まあ、花崗岩の産地でしょうね、これもね、一つそんなことがあるのが、石についていろんな話があって、
うん、
で、まあ、ここで、あ、
これ面白いことがありますよ。ここにあるその石はね、うん、正面に大内菱の門を彫刻した火災、はい、石があり、
ああ、
内部には別刀と刻まれた自然石があり、さらに石碑の、
うんうん、
石碑というのはこの石 の、あの彫刻、石のことですよね、奥壁に大内霊人、霊の神様と彫り込まれているところから、テルヒロ、これ多分大内テルヒロなんかなの石碑と言い伝えられていると。
これ何もほら、ここにちゃんと書いてるやんと。
あ、書いてますね、文雄君の28年前のノートにも、同じことが書いてます。だから多分文雄君はこの あの解説版を見て、うん、そのノート書いたんですね。
いや解説版を見たか地元の人に聞いたかね。
解説版はね平成3年の1月に建てられてるんで。
あ、ほんなら見てへんわな。
いや文雄君たちのこの93年で多分平成3年ちゃいます。
ほんならちょうど新しい時にあったのかもわからんね。
できた直後に文雄君はこの辺り通ってるんちゃうかな。ちょっと間違ってるかもしれない。1993年って平成3年やと思うんですけど多分。
そういえばそういうようなもう、まあ、調子乗って言うたらいかげでみたいな気がしてきましたね、
うん、多分これ見てるんちゃうかなと思いますね。
はいはいはい、でそれさらにそれから話があるのは、はい、まあ、このあったんやけども、うん、まあ、大きな、まあ、ちょっと広場で残ってたというところがね、うんうん、でそれで地元の人がですね、はい、池谷大左衛門さんという方が、はい、ここちょっと広場やし、うん、畑でもできへんかいなということでね、
はい、
開拓を思いつかったらしいですね。これはまあそんなに昔の話じゃないんですよ。
うん、
そしたらですね、はい、ここから大きな刀が出土したらしいです。まあ戦争でね、うん、宝物見えたのか、はい、取り上げられたのか、まあええもんならまあ置いていかへんから多分自分でも見張ったんでしょうね。
うん、
でその宝をのものをなたをたちを持ち帰ってですね。うん、でそれで大左衛門さんが開墾しはったのはいいんやけども、
うん、
それからまたちょっと大左衛門さんが怪しいなってきたっていう。
あ、その刀
たたりというか、
ああ、
うん、なるほど、ね、もっと埋め直したらよかったけどあまりにも立派やったからやろうな。あ、まあ、僕はもう僕のそう遠出持ち帰る方やと思うけども。
文雄君は絶対持ち帰
る、
ね、
持ち帰る持ち帰る、まあまあ、
で JR の人に怒られるんですよね、うん、そんなもん持って入ったらあかんで、うん、
それは樋口さんやろ
いやいや、昔やってん、あの鶴橋を持って帰ってね。
あれはね
ちょっと言われたって。
あれは佐志夫さんがね、はい、あのマークしてはりました ね、 ね、新快速で、ひまじから持って帰ってくる時にね。そうそうそうそう、よっぽど目立ったよね。鶴橋の先がビャーッと出とったよね、
うん、姫路から大阪まで。
あ、そうでした、はい、まあそれは置いときましょう。迷
惑をおかけしました、
はい、まあまあそんなことがあってですね。
あ、刀持って帰って、まあ、よう言いますよね、なんか妖刀とかね、その亡くなった方 の、 その気持ちが入ってる刀って言って、うね、ようあるじゃないですか、はいはい、多分それやったんでしょうね。
かもしれませんねまあなんかわからんけど、そういうようなね、まあ、
そういう物語作ったおもろいやん、
うん、幽霊話みたいところがねいくつかあるんですよ。
あ、
まあこれもこの辺のね、人
に立ってみたなんかおったんじゃん、そういう人。うん、
かもわから
んね。ホラフキジジイみたいなやつが、
う
ん、
まあそうかもわからんね。
地元に一人おるやん、うちにも一人おるけど、
う
ん、
まあまあそういう意味ではマスコミ全体がそんなんや
わね。そうそうそうそう、
うん、結局にやりながらね、
いや、やっぱ楽しまんと
な、あっち行ったりついたりしてますわね。
楽しまんと、
はい、まあまあそういうように、まあ、ちょっと不真面目になりましたけど、はい、そういうことがあったことはどうやら事実らしい。
あ、ちなみに文雄君、1993年は平成5年でした。
あ、ほんならもうできてたね。
だからこの看板ができた2年後に、
文雄
君たち1個はここを通ってます。
あ、これでもそれをちょっとした
ら辻褄ありました。
あ、太田ね、
はい、
あ、なるほど、もう平成が入ってきたらとややこしいなって分からないんだけど、ね、
それこそホラじゃなかった、
まあ、
よかった、
まあまあ、一応、まあ、はい、あの向こうの師団会の人がちゃんと書いてあるのが
間違いない。しかも面白いのが、はい、群れと殿見、はい、両方の連名っていうのが面白い。
そうそうそう、
まあ、ちょうどだから中間地点なんですよ。
そういうことですね。
文雄君が今いる山奥は
受けのあたりがね。
そうですよね。
だから群れとですね、殿見の境界線もこの辺りにあるんですよね、うん、
あ、
徳山のと、まあ、いわばそのね、
あ、徳山に、
もう徳山にも入ってるんですよ。
あ、
殿見は徳山ですからね、はいはい、藩で言うたら徳山藩ですよね。
あ、
まあその辺で、ここでまた大ムカデを見てますね。20センチぐらいあったみたいな感
じ。でかいですね。
うん、これがもうね、そのいわゆる、まあ、
それも殺さんでよかったな。
よかった、
もうなんか大内の霊がたたってとか、
まあね、そんな大内ムカデかもわからんな。まあまあね、平家岩中もおりますからね、
そう
そういうような、まあまあ熊とかに合わんかったのよかったんですけど。
いや、全然ウサギはね、普通にいますよ、これ熊。
うん、ウサギはね、結構もう
ノウサギ
もバーッと前通ったりね、そんなことは。
キジはいませんでしたか。
キジはない、なんか足元からキジが立ちる、それはなかったですね。
キジもいそうですよ。
はい、まあそんなことで、はい、やっとこの受けのの峠をですね、
はい、
越えて次にあったのがまたね、立花峠っていうのもあったんですね。
あ、まだあったんですね。
はい、まあ何回か峠っていうのがあって、でやっとこさですね、
はい、
17時4分に、
はい、
殿見です。
あ、さ、JR の
JR の殿見っていうのは17時25分です、
ね。あ、17時、あ、はい、一応殿見に入ったんが17時4分、まあ、
そう、そのあたり殿見やなって分かったんがね。それからさらにまた、はい、いろいろとね、まあ見ながら行ったりごどごどして、はいはい、まあ、またなんかイチゴを探したりしながら、
もうすぐそこ海ですよ。
もう海岸ですよ。海水浴場があるんです。
殿見海水浴場。
おお、書いてましたか。 はい、それ有名な海水浴場やったらしいですけども、あ、まあ、割と、まあ、この頃で言うたら最近よその競争ができてね、ここはあんまりちょっと発展してないとか言うてあります。海水浴場としては、まあ、非常にもうすごいところ
です。良さそうなところです、ね、
良さそうなところ
です、ね、ちょっと行ってみたい。
その辺ね、いっぺんもっぺん回るべきやね、ずっとね、ほんま、あの、行ったら面白いことはまたいろいろ変わりが、変わったことがあるでしょうね。
殿見新地っていう場所もあるんですね。
あ、そう、なるほど。
新地がね、山陽本線のすぐ横です。
あ、そうですか、うん、でも道路だらけでしょ。
道路多いですね。
なんか大阪で山崎みたいな感じ。
ああ、大山崎とか
もういろんな道路が集まってきて、新幹線もね、地下で多分その辺走ってると思うし、
境界線ですしね。あとやっぱり土地が狭いとこやから、
う
ん、
そうですね、
いろんな道が集まるんですね、ま
あ、だから物語もあり、また武士の最後もありね。
すごいね、山陽道あり、2号線あり、で県道58かなんか、
そうそうそうそう、
であと山陽本線 JR、
そうそうそうそう、
で今も新幹線もありますから、ね、
はいはい、
まあ、新幹線ちょっと、ね、新幹線どこと、あ、新幹線だいぶ北の方やな。
北とはいえ、まあ、近くや近くで、
僕ら今いるとこの辺り
ですね。だから、まあ、あの明治31年に何かができて、明治10年に何かができて、はい、昭和33年に新国道できたとか、で山陽道があってバイパスがあって、
うん、
昭和57年になったとか、あ、まあ、山陽自動車場が昭和61年できたとかね、もうその辺りだけ、道路だけで言うてもいろいろと複雑なところです。
いや、面白そうな場所ですね、うん、すごい、あの狭い、あと山と山に挟まれたちょっとした、ね、猫の額の土地なんですけど、
う
ん、ここ面白そうですね。
面白いところですよ。
名前を見にくいんですけど、
殿見、
殿見、
殿見、これ殿見の富という字は
富士山の風、ね、
富士山の風でしたか、うがんむりやったかな、
うがんむりですね、
うがんむりですか、はい、あの富士山の風に海と書いて、
海、まあ言うたらね、豊富な海ですよね。
まあ、そういうことですよね。飛んだ海ということ
ですね。いいですよね。
で、ここに飛び船っていうのが昔あってね。
はい、
ここはもう、遠洋航海で大阪へ近道するには、その飛び船に乗るということが昔の人の、だから、まあ、
ね、
明治、まあ、そう、明治維新の人で活躍した人とか、そんなのがこの辺がおって、それが、まあ、大阪まで近道、京都まで行くという
時に。今ちょうどね、やってますやん、NHK で。
あ、そう。
うん、青天をつけでしたっけ。
ほんまに。
あれまさにこの時代でしょ。
おお、それを僕見てなきゃ分かりません
が。明治維新のあれ話ですから。
うんうんうん。なぜその飛び船があったと。
うん、
で、まあ、またもっと昔言うならば、この辺、のろしのずっとルートですよね。
あ、
奈良まで続いてるね、まあ、いろいろ
下関からね、
これはまあ中国とかですね、
2時間ぐらいでしたっけ、
2時間かかってない言ってましたね、2時間半言ってました
から、ね、奈良までね、
パッと行くというね、そんなルートもあり、まあ、大変重大なとこですよね。だから、まあ、大和朝廷とか、まあ、平安時代の方々も、まあ、この辺は非常に重視してたということでしょう。
これはちょっと行きたいね、殿見。殿見はマジ面白そうですわ。何よりね、皆さん、あの JR の山陽本線がすごいとこ走ってますね。
そうです、そうです、
これ海沿いの、
はいはい、
これはすごいっすよ。
それやっぱりね、
ようこんなとこ線路通したなんて。
いや、これだから
これですよ、これ
JR さんが作ったんちゃうんですよ。
ああ、そうか、
施設ですよ、これは。
ああ、そうです。で、後で JR がね、
うん、買収したんです。
ああ、なるほど、はい、なるほど。まあまあ、そこはね、いろいろあると思うんですけど、
まあ、それもまた調べたら面白いでしょうね。日本で初めてなんか食堂車ができたとか、冷房車が入ったのがこれやとかね、もう
めちゃめちゃだって景色いいですもん、うん、これ
最高のところ
です。殿見ちょっと行きたいですね。
ねえ、ただまあぐるっと回り道してますからね。
そうですね、まあ、アクセスは大変やな、
ねえ、
アクセスはほんま大変やわ。
あの本当、まあ一緒に一回行くか行かんのとこでしょうね。
う、
まあ、あのこういう格好で皆さん行った気になってもらうでもですね、いいじゃないですかね、我が殿見中ができますから、
ね、そうですね、
我が受けのというかね、
はい、
まあ、そういう意味で僕らが歩いたこと意味があるかもわからないし、こうやってまた Google でアップトゥーデートしていくということも意味があるかもわかりませんね。ん、
はい、じゃあ、まあ今日は、
はい、まあ、そんなところでね、殿見でやめときましょう、はい、
そうですね。で、はい、実際のボラボラも一応ここで終わったんですか。
はい、終わりましてね、
この日は
殿見駅がね、
はい、
17時25分に着いてますね、
はい、
でこれからまた大阪まで帰るわけですよ。
まあ、どうやって帰ったんか分かる、今
分かります、いい場合
なんかちょっと簡単に教えてくれ、ほんま、簡単にでいいから。
あ、ほんならね、
だってこう言うても多分これ確定の駅ですよね、どう考えても。
そうです、そうです、そうです、そうですね、はい、じゃあね、行き方言いましょうか、簡単にはね、
はいはい、
どういう、まずね、新大阪からですね、
はい、
行きます、
はい、
そして、まあ、ずっと行って、
あ、これ次の回の話ですね、
次の回も多分、はい、で岡山行くでしょ、
はい、
で岡山で乗り換えて、また 新幹線の光何本か乗り換えるんですよね、
はいはい、
でどこまで行ったかという、岡山から広島へ着きます。
広島ね。
で広島で今度は乗り換えます、
はい、
でこれ小玉に乗り換えます、
うん、
それから今度徳山まで着いたんですよね。
徳山ってもう広島でしたっけ。
いやいや、徳山まで山口です。あ、
山口か、
山口、うん、徳山まで着いて、
あ、ごめんなさいね、うん、山口ですね。
で徳山からですね、はい、これね、 新岩国行ってるんかな、
ああの自衛隊、国自衛隊、
徳山からね、いや下関行きの普通に乗ってますよ、あこれ山陽線ですね、
山陽本線ね、
徳山の次に新南陽っていうのがあるん
です、新南陽ありますね、
その次に福川っていうのがあるんですよ、はいはい、次に下田っていうのがあるんです、
下田ね、
その次にとろみです、
戸田ちゃう、下手じゃない、下
手で下手、
これ下手って読むの、
うん、戸とか言って田んぼとかで下手って読むんですよ、
戸田じゃないんや、
うん、ほんでこれね、あの温泉がある、湯の温泉という有名な温泉があるところで、
う
ん、まあこれ下手も面白そうなところです ね、場所もおもろいし、名前もおもしろいしね、
はい、
まあこういうような各駅停車の駅っていうのはおもろいよね、
で下手から、
うん、その次が豊富です、
あ
で豊富まで行ってそこ、
あ下手と、都の海の間めっちゃ距離あるな、
ありますね、
ね
まあ、人があんまおらんかったんですよそこは、
うん、海沿いです、
海沿いでね、あこの辺、うん、そんな具合で行ったん
ですよ、ね、じゃあ、 まあ帰りもまあそれと同じルートで
逆行です、
行ったということで、はいはいはい、じゃあこれにて、5月29日のボラボラですね、
はい、
1993年終了で
ですね、
次回は
都の海から始まります、
あれですか、6月ですか7月ですか、
次回はですね、ちょっと待ってくださいね、
はい、
今5月でしたね、
5月29日、
あ7月ですね、今度、
あ7月ですか、
あ7月、そうですね、
何日、
これね、オンエアの日が分かってるんですけど、
分かりました、うん、じゃあ7月の
12日オンエアしてますね、
はい、ボラボラになると、
はい、
ということですね、
都の海から徳山行きます、
分かりました、
はいはい、これ面白いです、ここも、
はい
はい、
というわけで28年前のラジオ取材を現代に蘇らせる、はい、山陽とボラボラシリーズでございまして、
ややこしいけどもね、じっくり味わうとおもろいですね、こういう旅は、ね、アップデートっていうのは、
今回は、はい、天満屋さんから JR の都の海駅まででございました、
はい、
はい、次回また都の海駅から大阪京都を目指す旅、
はい、
ご期待ください、
ぼちぼち行きましょう、
はい。